自分らしくライフバランスを手に入れる、エナジーコーチ小倉美希。ステップ2、ライフバランスをどうしたいか決める、目標設定。現状把握ができたら、次のステップは自分のライフバランスをどのようにしたいか、つまり理想のライフバランスはどんなものなのかをイメージして目標を決めることです。このステップでは、目標を立てること、ゴールセッティングの意味とメリットについてもお話をしていきましょう。目的地を決める。理想のライフバランス像がどんなものか考えたことがありますか？バランスが取れることはあなたにとってどんな意味があるのでしょう？また周囲の大切な人たちにどんな影響があるのでしょう？さらに、実際にバランスが取れたとき、どんな気持ちになると思いますか？そして、いつ、どんなとき、どんな状況がバランスが取れた状態と確信できるのでしょうか？まず、理想のライフバランスの形をイメージしてみることをお勧めします。なぜかというと、どんなライフバランスを望んでいるかを認識していないと、実際にバランスが取れた時に気がつかないかもしれないからです。自分にとってどんなライフバランスの形がいいのか、それがわからなければ、理想のライフバランスを手に入れることはできません。目的地がなければ、どこに向かって歩いていけばよいのでしょう。行き先も決めずに、ただブラブラ歩いているだけでは、どこにもたどり着くことはできません。寄り道ばかりになってしまうかもしれません。ライフバランスも同じです。自分の目的地をどこに設定するかを決めておくのです。そして、なぜその目的地、意味や目的にたどり着きたいのかを理解しておく必要があります。なぜそこに行きたいのか、どうしてそこにたどり着かなければいけないのか、ただ目的地にたどり着きたいとだけ漠然と思っているよりも、どうしてそこにたどり着きたいのか、どうしてそこが目的地と思うのか、その意味や目的がはっきりしている方が、進んでいく道のりも楽しいものになるし、精神的にも楽になります。さらにもう一つ、ハッピーでバランスの取れた人生とは、あなたにとってどんな意味を持つのか、ちょっと想像力を働かせて、目的地にたどり着いたとき、どうなっているのかを考えてみましょう。具体的なイメージがあると、目標も立てやすくなりますから、できるだけ詳細に理想の形を想像してください。後でこのイメージのためのエクササイズもありますので、参考にしてください。エクササイズでもわかるように、ライフバランスには、いろいろな要素がありますから、仕事だけ、恋愛だけというように、一つの要素だけをイメージするのでなく、全体像をイメージしてみてください。目標を設定する。目標を設定するというと、なんだか難しく聞こえて、戸惑ったり、尻込みしたりする人も多いようです。また、そういうのは苦手だわ、とか、私にはできないわ、と思う人もいます。でもそう言わずに、ちょっとここで見方を変えてみましょう。大げさに考えなくてよいのです。もし目標という言葉に抵抗があるなら、ゴールややりたいことなどと言い方を変えてみても構いません。自分に一番しっくりくる言葉を選べばそれでいいのです。このステップでは、今のライフバランスのどこをどうしたいか、 具体的にすることが大切です。もしキャリアのスコアが3だったとしたら、とりあえずシンプルに5まで上げようでも構いません。その2ポイント上げるために必要なものは何か。例えば、昇進、転職、仕事の内容を変える、売上を伸ばすなど、具体的にキャリアに関連することについて考えればよいのです。それならわかりやすいでしょう？他にも、例えば、彼との関係をもう少し良くしたい、恋愛のポイントを6から7にしたい、と思ったら、それがあなたのやりたいことであり、ゴール、目標です。さらに1ポイント上げるために、もっと2人で話し合う時間を持つ、2人で一緒に〇〇に挑戦してみる、など、具体的な事柄を考えます。目標を具体化するには、数字や名詞を入れるとわかりやすくなります。物理的環境のスコアアップを図るためには、〇〇平方メートル以上、〇LDK の家、アパートに引っ越す。〇〇の町や国、名前を実際に挙げるに引っ越す、などでもいいですね。健康なら3キロ体重を落とす。お金なら年収を〇万円上げるというように。あなたは年収をいくら増やしたいですか？ 100 万円？ 200 万円？それとも1億円？はっきりした数字は目標としてわかりやすいので、ぜひ具体的な数字を設定してみましょう。自分に正直になって、あなたが本当に欲しいもの、やりたいこと、望むものを考えてみてください。今、本当に欲しいものは何かを考える。他の要素と比べて、ある要素のスコアが低いからといって、単純にその要素のスコアを上げれば良いとは限りません。全部を満点にしようとしなくてもいいのです。理想のライフバランスの形は、時間とともに、人生のステージとともに、私たちの成長とともに変わることを思い出してください。例えば、キャリアのスコアが一時的に低くても、今は私のプライオリティが違うところにあるから。例えば、出産、育児、勉強や資格取得など、いいんだと、自分で納得していれば、今この瞬間はキャリアのスコアを上げるタイミングではないかもしれないからです。その場合、バランスが崩れているように見えても、問題視する必要は全くありません。すべての要素を満点にしようというのではなく、今のあなた自身が欲しいスコアが何なのかを考えてみてください。また、誰かに、あなたのここを何とかした方がいいよと言われたらどうしますか？そんな時はそれがあなたにとって本当に重要かどうか考えてみてください。誰かの意見や社会の尺度ではなく、あなた自身が本当にそこを何とかした方がいいと思うかどうかが一番大切です。他人の意見はありがたく聞いておいて、それをどうするかは自分で判断すること。あなたの気持ちを最優先にしましょう。エクササイズの8つの要素のスコアを振り返って、心からここを何とかしたいという気持ちがあるところ、この要素からは煙が吹いていると思うところが、あなたが優先すべきところです。